1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日曜日ということで、1週間でどんなブラックホールの話をしてきたのか、そういったところを軸に、まあ宇宙話ポッドキャスト以外でもいろいろ活躍してるよっていうね、どんなところまで広がっていってるのか、宇宙話勢いガンガンいってるよっていう話もしていきつつですね、1週間の中でまあ聞き逃したエピソードもあると思います。そこもサクッと紹介できればと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。2023年11月26日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1143話目を迎えるというところになっておりまして、基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ということで、本日は日曜日、日曜日はどういう回をお届けしているかというと、毎日毎日宇宙の話いろいろ紹介しているので、この1週間でどんなことをお話ししたのかっていう、まあ総集編とか、あとはその周りいろんなところである宇宙関連のお話もろもろしていくというような、ちょっとした特別回になっているので、ぜひまあ今週何個か聞き逃したなっていう人はこれで楽しんでもらえるだろうし、あとはまあそうですね、あの他のところで毎日のエピソードで話していないところとかも今回ピックアップしていこうかなと思っているので、ぜひですね最後まで楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、まあ1週間振り返ったら今週なんかめっちゃいろいろあったなと思って、いや、まず一発でかかったのはやっぱプレイボーイの発売ですかね。週刊プレイボーイ、集英社から、まあ毎週発売してるあの筋肉マンとか載ってるやつですね、あの雑誌で2回目の宇宙特集担当させていただきました。すごいですよ。もうグラビアのページ、水着、宇宙みたいな。水着のセクシーなお姉さんの隣からいきなり真面目に宇宙を紹介するっていうね。なんともこう、エッジの効いた企画になっておりまして。で、今回は2023年っていうこの1年間で、ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡が残した成果っていうところを、まあすげえ美しい写真と一緒にですね、カラーページで特集していると、4ページにわたってやらせていただいております。で、実はこれ2回目なんですよね。まあいつものエピソードでも話してたんですけど、2回目の企画で、1回目はちょうど1年ぐらい前ですね。2022年の9月とかにやらせていただいて、で、その時もジェームス・ウェップのこの綺麗な写真特集だったんですよ。で、それをまあやってみたところですね、結構評判が良かったらしいんですね。いや、これは本当ありがたいことで、で、それがあったおかげで、まあ今回第2弾が決まったというようなところなんですよ。なのでね、まあこれからどんどんジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡、綺麗な写真取り上げてくれるんだろうなと思うので、24年、25年っていろいろやっていけたら嬉しいなと。なんか集英社っぽさがあっていいですよね。その、僕、ジャンプのバクマンって漫画読んでたんですよ。で、これ漫画家目線での漫画みたいな。で、連載を続けていくにはどうすればいいかみたいなので、連載を続けていくためには、読み手、読者からのアンケートとか、そういう評判が大事であるみたいな話があって、で、それがなんかまんま反映されたような感じなのかなと思うと、ちょっとこれ嬉しいおかわり会だったなっていうので、まあぜひですね、もしかしたらまだ売ってるかな、でも月曜日発売だからもう売ってないかもしれないけど、ぜひですね、バックナンバーとかはいろいろネットとかで見れると思うので、チェックしてみていただけたら嬉しいなと思っております。で、まあそんなことがありながら、最近もうずっと文字書いてるよって話したじゃないですか、最近ね。で、それでまあ連載もスタートしてるんです。こちらも集英社がやっているウェブメディアである読みたいっていう ウェブサイトがあって、こちらで連載を今月の頭からスタートさせていただいております。こちらは酒のつまみになる宇宙の話っていうところで、お酒飲みながらでもゆったりと楽しめるような宇宙系のコンテンツ解説記事を書いているというところですね。で、これ今月の頭から始まって2週間に1回更新される形なんですけど、まあ第2弾先日リリースされました。11月の24日ですね、金曜日にリリースされて、第2第4金曜日で更新されていく予定になっているので、ぜひこちらチェックしてみていただけたら嬉しいです。概要欄に貼っておきますね。この今回はもう鎌倉時代とか、なんなら紀元前まで遡って、オーロラの歴史についてお話ししてます。オーロラ、まあ夜空を輝かせるあのオーロラですね。あれの歴史的な文献ってどこにどう残ってるのかっていうような、これまでポッドキャストでも何度か紹介してきたんだけど、それをなんかまとめてねお話ししているような、そんな回になっているので、まあちょっとしたらそこのまとめの記事のお話とかもしていこうかなと思います。で、前回に引き続きその中では、あのこの記事書いてた時にどんなお酒飲んでたかとか、このお酒おすすめだよみたいなの、今回はちょっとワインを紹介しているので、大人の方に楽しんでいただける内容になってるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、聞いてみていただけたら嬉しい、見ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、まあ今週いろいろありましたね。個人的にもこれいろいろあったりしたなと思いつつ、あとは今これ週末11月の25、26でジャケ聞きっていうポッドキャストのアートワークに特化したイベントやってて、そこにも出展させてもらってるので、もしね会場で見かけた方いたら、ぜひツイッターとかインスタグラムとかそんなところでタグ付けしてつぶやいていただけたら嬉しいなと思っております。はい、まあね、ポッドキャストこれ、まあここら辺全部あれなんですよ。やっぱポッドキャストを毎日毎日ずっとやってきたからこそ巡り合っているようなチャンスだったりもするので、まあここら辺はね、ポッドキャストをちゃんと頑張っていって、またお声かけいただけるような感じでやっていけたら面白いなと思っておりますので、応援よろしくお願いします。そんな感じで、じゃあ1週間の振り返り行ってみようかなと思います。先週は、まあ先週1週間は理化学研究所、僕がいた研究室ですねから人工衛星打ち上がって、で、それの特集っていうのをがっつりやらせてもらっていたというような、そういう回でございました。だからそこはね、ぜひあのシリーズでいろいろ聞いていただけたらと。で、しかも今ブラックホール特集やってるじゃないですか。で、そのブラックホール特集の中でこの理研の特集を組み込んだ理由っていうのが、この人工衛星もブラックホールを観測するんですよね。でも宇宙話でブラックホールの話ずっと紹介しても、いわゆるなんだろうな、このブラックホールを調べたらこんなことが分かったみたいな、その角度のお話が多かったじゃないですか。けど実際は天文学者の人たちってそれを解明するために10年とかっていう規模のプロジェクトに入って開発してデータ貯めて、でデータを出しているみたいな感じなんですよね。だからそれの裏にあるミッションのお話っていうのができるのが、実際こうリアルな天文学の現場をお届けするのに良いものだなと思ったので、こちらを紹介させていただいたというような形になります。なのでですね、ぜひそちらはシリーズで聞いていただきたいなっていうところが、まあ先週、先々週の日曜日から今週の日曜日までやってたって感じですね。で、その後またブラックホールの研究の話に戻っていきました。まずは急成長中のブラックホールをピックアップした、もうモリモリモリモリ食べるタイトルとしては、エピソードの番号が1138話、目指せ大谷翔平、モリモリ食べるブラックホールが急成長中というような感じで、まあそもそもでかいんですよね、ブラックホールって。ブラックホール太陽の何十倍とか何億倍とかっていうのもある中で、そういうところにこう上がっていく、上がっていくというか成長していく過程で、ブラックホールどういう過程を経ているのかみたいなところを研究の一側面からお話しさせていただいたというような感じですね。で、それをやった後2回にわたって 1139話、1140話っていうとこで、僕たちがいる太陽系がその周りを回っている天の川銀河と呼ばれるものについてお話ししました。天の川銀河の中には中心に太陽の400万倍の重さを持つブラックホールが存在してます。そんな強い重力があるからこそ天の川銀河っていうのがこう円のこう渦巻きをなして作られているっていうような状況で、まあそれのじゃあどんぐらいブラックホールぐるぐるぐるぐる回ってるんだろうっていうお話しさせていただいているので、ぜひですねこちら注目していただけたらと。でそんな話をしていたら、なんかリスナーの方からね、なんかそもそも昔そんな銀河の中にブラックホールあるなんて話あったっけみたいな話が出てたんですよ。鋭いなと思って、そこの角度の話してなかったなと思ったので、天の川銀河の中心にブラックホールがあるっていうことを発見した研究についてお話しさせていただいてますので、こちらもぜひね要チェックというような感じです。それが1140話、ブラックホールでノーベル物理学賞を受賞ということですね。はい。ということで、じゃあそこまで来て、じゃあ昨日一昨日どんな話をしたのかっていうと、ブラックホールをまあある種ツールとして、ブラックホールをただの道具として、観測手段を上げる道具として使っていく、そんな研究紹介させていただきました。これ宇宙話でブラックホールの話をめちゃめちゃしていたら、結構いただくコメントとして、いやなんかこんなにブラックホールの話題ってあんのとか、ブラックホールってそんなに見つかっててそんなに分かってんだみたいな、ある種なんかペガサスみたいなもんだと思われてる節もちょっとあるっぽいんですよね。なん仮想のもの、空想のものみたいな、その角度で話をすると、ホワイトホールとかはね、なんかブラックホールの反対みたいなっていうのは、なんか正直ね、観測として出てるわけでもないし、なかなか研究としてやられてるっていうよりは、割と空想っぽい雰囲気が出ているものではあるんですけど、ブラックホール自体はもうちゃんと観測もされて、でそれによって結構宇宙の中のこう多様性みたいなところも担保されてみたいな、そういった意味ではブラックホールって結構もう分かられている、当たり前にいる存在ではあるんですよね。でそんな中でブラックホールを何かこうきっかけとして使うことが今後の科学を解明していく上で非常に重要であるという角度で研究を行っている人たちがいて、例えばブラックホールを使うことで、それをレンズみたいにして果ての宇宙を見ていくっていうようなミッションを掲げているローマン宇宙望遠鏡で、これハッブル宇宙望遠鏡の常用感っていうような扱いなので、そういった面でもかなり注目度は高いかなと。でしかも2026年だっけな、7年だっけな、まあかなり近いタイミングで、もう10年以内とかに打ち上がるミッションなので、ここはちょっと宇宙話の中でもこれからどんどんピックアップしていけたら面白いかなと思ってる部分なので、まずは一発ここでジャブを入れておいたという感じですね。そして昨日1142話、視力12000、ブラックホールを見ると視力が上がる、そんなお話させていただきました。これはもう文字のまんまで、今地上で使っているアルマ望遠鏡と呼ばれるチリの砂漠の中にある望遠鏡があるんですけど、めちゃめちゃ目がいいんですよ。もうすげえ遠くまで見えるみたいな、そんな能力を持っている望遠鏡があるんですけど、その望遠鏡のこうピント調整用にブラックホールを含む天体クエーサーっていうものを利用したというような、そういう研究結果が出てました。でそれによって今までその目がさらに良くなったから、今まで見えてなかった星まで見えるようになって、どんぐらい見える星が増えたかっていうと100倍増えたと。そんなに増えるかと、まあ天文学者のこの数字の感覚すらもびっくりさせてくれるような、そんなブラックホールの使い方っていうね、なんかこの2回ともブラックホールを道具として使うみたいな、ブラックホールも拗ねちゃいますよね。今まで自分にだけ注目してくれてたのに、なんか利用するだけ利用して使い捨てみたいなまあそういう感じにブラックホールが拗ねてしまうんじゃないかというぐらい、もうツールとして使われちゃってるんですよね。 いやでもこういうふうに使われると、じゃあ今後違う研究の角度からまたブラックホールの理解とかが深まるとかね、そういうことも全然あり得る。なんかこうぐるぐるぐるぐる、なんかビジネス用語ってね、すげえ鼻につくビジネス用語で言うと PDCA みたいな嫌ですねこんな言葉使うの。まあなんかこうブラックホール見て分かったことを使って次のことをやって、でそれの後また新しくそこからのこう知見を使ってまた新しくブラックホールを理解するみたいなね。宇宙の研究はなかなか面白い角度でアプローチできるんだなっていうのをすごい感じれた、そんな2日間でしたね。そんな感じで一応今週はまたがっつりブラックホール特集やっていっていて、まだまだ話せそうなんですよね。すごくないですか、ブラックホール。どんだけ研究あるんだろうみたいな。でちょっと今まで宇宙話でピックアップできてなかった過去のエピソードとか、エピソードというか過去にやられた研究ね、論文見てみるとかなり面白そうな研究とかも残ってるので、これを機にブラックホールの研究なんかちょっと前まで遡ってみながらいろいろやってみようかなと思っておりますので、まあ、僕も一緒に勉強、みんなと一緒に勉強しながら新しい宇宙の角度を仕入れていこうかなと思っておりますので、ぜひ一緒にブラックホール特集楽しんでいただけたら嬉しいです。こいつも毎日勉強してんだなと、そんなところを感じていただけたら嬉しいですね。ということで今回のエピソードは以上ということになります。明日はですね、まあ僕たちって惑星の中に住んでるじゃないですか。その惑星の中に住んでるんだけど、惑星って太陽みたいな恒星の周り回ってるイメージないですか。なんとブラックホールの近くに惑星ができるかもしれない、そんな研究結果出てまいりましたので、こちら紹介していきたいと思います。かなりワクワクする内容になってます。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはTwitterのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。